障害学習ナンバー620、香り高い文化の町。発行、下諏訪町教育委員会。編集、障害学習編集委員会。郵便番号 393-8501、 長野県諏訪郡下諏訪町4611-40、下諏訪総合文化センター内。電話 0266-271111、 内線 718、 ファックス 0266-280131、 メール syougai@towna.shimosua.lg.jp。 障害学習コンテンツ。休館日のお知らせ。新年を迎えて。いっさと歩く街。保育園の様子を紹介します。教育委員会からのお知らせ。月の声。障害学習コンテンツ終わり。休館日。諏訪湖博物館1月の休館日は1日、2日、3日、5日、13日、19日、26日です。下諏訪総合文化センター1月の休館日は、1日、2日、3日、4日、6日、13日、14日、20日、27日です。下諏訪体育館、1月の休館日は、1日、2日、3日、4日、6日、13日、14日、20日、27日です。下諏訪町図書館、1月の休館日は、1日、2日、3日、5日、9日、13日、19日、26日です。健康ステーション、健康フィールド、1月の休館日は、1日、2日、3日、6日、9日、13日、20日、27日です。休館日、終わり。新年を迎えて、学校教育、今、昔。教育庁職務代理者、木村和江。木村さんの顔写真が掲載されています。教育庁職務代理という重責を引き継いだばかりの令和7年8月、長野県教育委員会主催の新任教育委員研修会に参加しました。研修の中で、昔の教育と今の教育の違い、という課題があり、自分自身の小学校時代を思い出してみることになり、50年近く前の断片的な記憶をたどりました。算数が苦手で体育が嫌いだった私、給食が嫌いで宿題が嫌いで、先生は厳しくて学校なんて大嫌いで行きたくなかった私。でも、なぜか毎日学校に通っていた不可解な私。それでもなんだか楽しかったのは、怖いと思っていた先生が多くの行事を企画し、毎日子供たちに寄り添っていた姿が心に残っているから。その先生は憧れの人でもあり、私が作業療法士を目指すきっかけでした。先生のように人に寄り添う仕事に就いた今、 人生の源流は大嫌いだった小学校にあったのだと感じています。小学校卒業から25年ほど経ち、今度は親として我が子の授業を参観しました。そこではとても優しく丁寧に教えてくれる先生がいて、子供たちもみんな笑顔で、仲良く楽しげで、とても明るい授業風景を目の当たりにしました。こんな風に教えてもらっていたら、私も算数得意になっていたかも。学校大好きになっていたかも、なんて考えていました。さらに25年後、今は教育委員として授業を見させてもらっています。北小と八代中を参観していますが、どちらもとても穏やかな雰囲気で、一人一人が大切にされている感じが伝わってきて、下諏訪って平和だなぁと実感しています。さて、そうは言っても、学校現場は変化と改革という大きな波に飲み込まれています。少子化による児童生徒数の激減、家庭数の減少や核家族化を背景とする地域支援力の弱体化、全国的な不登校児の増加、教職員の働き方改革、部活動地域展開など、聞こえてくる課題は山積みです。大変な時代ですが、実際に学校へ行ってみると、学校ごとにビジョンを持ち、工夫し、新たな取り組みにチャレンジされています。奮闘される先生方も頼もしく、これからの学校がどうなっていくのか楽しみになってくるのです。また、ノース下諏訪は、なぎがまコミュニティスクールなどの支援団体が、さまざまな取り組みで子どもたちを支え、経験をより広げ、深めてくれていることも心強くありがたく感じています。これからの学校がどんな変化を遂げようとも、大切な子どもたちの現在を守り、将来を照らす存在であるよう見守っていきたいと思います。手をつなぐ。下諏訪町 PTA 連合会長、榊原敏郎。榊原さんの顔写真が掲載されています。新年明けましておめでとうございます。令和7年度、会長職を預かることになり、知り、学び、共有し、手をつないでいくことを目標としてまいりました。PTA の意義、学校の働き方改革、町全体で子どもたちを育てていくための連携、役員の負担軽減と持続可能な PTA 活動。熱意を持って一つ一つの課題をクリアしていきたいと意気込んでいた年度当初を思い出します。この場をお借りして二つ心に残っているお話を紹介します。幸せの分母。県 PTA 会長のお話より。家族を除けば、親と先生は一番近しい子育てのパートナーです。先生たちの辛い部分、それを分子とするならば、幸せややりがいを分母と考えます。日頃言えない先生への感謝の気持ちを伝えたら、幸せの分母は増やせるのではないでしょうか。我々親は、子供のことになると少し力が入ります。先生方の辛い部分をどうにかすることもなかなかできません。しかし、普段言えないありがとうを伝えること、これはきっとできるはずです。対話を大切にしたい。校長先生のお話より。今年度は先生方とお会いする機会が増えました。ある時、教頭先生とじっくりお話しする中で、それまで知らない人 だと思っていた先生が、一気に知っている人になったように感じました。その瞬間、対話を大切にしたいという校長先生の言葉を思い出し、これをきっかけに四校を懇談して回りました。どの先生も私の知らないこと、考え、思い、人生の一部まで真摯に語ってくださいました。対話は表面的な関係を生きた関係に変えます。生きた関係には安心感と心地よさがあります。対話の大切さというものを身をもって知りました。二つ紹介しましたが、これは親と先生に限った話ではありません。子どもたちは、親はもちろんですが、学校の先生方、学校教育をさらに豊かにするコミュニティスクールや地域の方々のご助力、そして教育政策を考え展開する行政、さまざまな人、団体の協力の中で育っています。PTA で言えば、各地区、各校、諏訪郡、南信地区、県もそうです。人や団体はそれぞれ違うのですから、必ずしも意見が一致するとは限りません。しかし、この協力関係の真ん中で育っている、子どもたちのためという目的は、等しく同じなのだと思います。まだまだ新しい発見、新しい学び、共有できる思い、つなげる手はたくさんあると思います。一人より二人、二人より三人です。連合会としてつないできた先人たちの思いを大切に、地域で子どもを育てる一つの団体として、今後とも手をつないでいければよいなと思います。皆様、今後とも子どもたちをよろしくお願いします。新年も前向きに。さあ、やろう。いっさと歩く町、下諏訪の魅力。水口純子、八木東。いっさのお店の前に立つ水口さんの写真が掲載されています。結婚を機にこの町を出て、5年後には4人家族となりました。夫が西伊豆でお寿司屋をしていましたが、下諏訪でお店が開いたという話がありましたので、実家のあるこの地に戻ってきました。下諏訪の住人となり、今年で43年目になります。子育ても一段落し、心に余裕が出てきたからか、他の町に出てみて、改めて下諏訪について思うようになりました。お店に来るお客様に、町のことを尋ねられたり、話をしたりしているうちに、この町のことをもっと知りたいと思うようになりました。ちょうどその時期に、下諏訪で観光ガイドを募集しており、友人と応募したことがきっかけで、私は約7年前から観光ガイドをしています。町のことを知れば知るほど、ますます興味が湧いてきました。下諏訪の御柱の木落としの映像はよく知られていますが、山に囲まれたこの小さな町を訪れると、足を止める人々と出会うことが多くあります。説明のつかない理由でこの町に惹かれ、自然と足を向ける方が多いのだと感じました。町を歩くと、江戸時代の俳人小林一茶の句があちらこちらに建てられていることに気づきます。一茶は江戸への行き帰りに幾度となくこの町に立ち寄り、俳句を残しています。その俳句は句碑として町観光協会が町内に19基建立しています。一茶がこの地を歩き、また神事を見て、その一瞬一瞬をつかんだ句は、胸を打つものがあります。 一番に、おつどりのくぐる血の若菜。名護市の払えで建てられた血の輪を、ツバメが誰よりも早くくぐり抜けていった時の光景を詠んだ句です。季節の行事と自然の動きが重なり、初夏のすがすがしい情景が感じられます。諏訪大社春宮、浮島神社の横に建てられているこの句碑の写真が掲載されています。花の月のとちんぷんかんぷんの浮世かな。花だ月だと優雅に楽しむ人がいる一方で、生きるために必死な身にはそんな余裕はなく、その感覚がとても理解できない。ゆとりある僧と暮らしに追われる庶民との価値観の違いを少し皮肉を込めて読んでいます。水月園にあるこの句碑の写真が掲載されています。国中は残らず諏訪の尾花かな。諏訪には全国に名高い諏訪大社があり、かつては多くの社が点在し、その神事にはすすきの穂、尾花を備える習わしがありました。そうした風習ゆえに、諏訪一帯が尾花で満ちているように感じられる情景を表したものです。横町木下、千尋池のほとりに建てられているこの句碑の写真が掲載されています。甲斐信濃、おつどりの知らぬ里もなし。各地を旅した自分をツバメになぞらえ、諏訪に入った際の挨拶句として読みました。甲斐、山梨、も、信濃、長野、も、ツバメが知らぬ場所はない、という表現に、旅慣れた一茶の視点と、諏訪への親しみが込められています。下諏訪駅に、昭和60年に建立された、この句碑の写真が掲載されています。一茶の句には、人への温かな視線と、日々の小さな風景を救い上げる優しさがあり、その魅力に心を惹かれてきました。私と一茶の句との出会いの背景には、父と俳人金子東太先生という二人の存在があります。父と東太先生は、埼玉県熊谷市の同郷であり、さらに、下諏訪にゆかりが深い一茶の研究を共に進めていたこともあって、本当に馬があったようでした。特に印象深いのは、父が公民館で地域の方々と熱心に開いていた一茶講座の最終回です。父が突然体調を崩してしまったとき、東太先生が自ら会場に駆けつけ、講座を立派にまとめてくださいました。私が高校生になった頃には、父から句の表を求められることも多く、自然と俳句に親しむようになりました。その後、東太先生が主催する俳句の会に入り、今も仲間たちと句会を続けています。現在営んでいる店を出すことになったとき、この一茶という屋号を勧めてくれたのも、父と東太先生の二人でした。看板には、一茶直筆の文字を使用しており、その筆跡を今も大切に受け継いでいます。諏訪大社を中心に栄えたこの町。まずは秋宮にお参りします。甲州街道と中山道の合流地点でもあります。古い町並み、屋号も見ながら旅館街をのんびり下り、龍の口から春宮にお参りします。春宮から戸川に出て、浮島社から万字の石仏に至ります。私が子供の頃には、この川で町内の子供たちがパンツ一丁になって水遊びをし、夏の暑さをしのいだものでした。危険な場所も体で覚え、上の子は 下の子の世話をしていました。戸川で遊ぶ子供たちの写真など、4枚の写真が掲載されています。小さな製紙工場の横を通るときに、道沿いの窓から湯気の中で上半身汗びっしょりになりながら手を器用に動かし、白い絹糸が手品のようにくるくると回る様子を飽きずに覗いたものでした。下諏訪町のザグリ製紙工場昭和工業株式会社で働く女性の方々が写っている写真が1枚と、二次元コードが掲載されています。座繰りは、座って人力で道具を動かし、眉から糸を手繰りながら糸枠に巻き取る作業のこと、またその道具のことです。今は生活様式が変化し、各家に風呂がつき、銭湯に来る人も減りましたが、私が毎日通っていた町内のある銭湯は、一日を終えた親子でにぎわっていました。一日の出来事を生き生きと話す大人たち。背中を流し合い、赤ちゃんをあやしながら世間話は尽きません。幼い時に言われた、おやすみなさい、お静かに、と、別れ際の年配者の口調の優しさが忘れられません。そんな大人になりたいと思ったものでした。先人たちがよく働き、日々を大切に積み重ね、たくましく生き抜いてきた下諏訪。私にとって、魅力あふれる心の拠り所です。参考、生涯学習ガイドブックに、我が町下諏訪、文芸文化編、下諏訪町教育委員会、平成9年発行。保育園の様子を紹介します。水辺保育園。水辺保育園のキラリ、ポイント。いろんなこと、思う存分満喫するぞ。今日も明日も、みんなでワクワクしたい。水辺保育園。108人の元気な園児が、体験、探求、仲間で、ワクワク、笑顔きらりの様子をご紹介します。やっぱり、外での遊びが人気。写真が2枚掲載されています。1枚目は、緑の帽子をかぶった園児たちが、シャベルやバケツなども使いながら、泥んこ遊びをしている写真です。2枚目は、公園に行った帰り、4台の箱型ベビーカーに乗った20人ほどのピンク帽子の園児と、保育士さん6人の写真です。保育士さんにおんぶされている園児も数名います。写真の吹き出しには、お散歩大好き、公園で拾ったどんぐりで遊んだよ、と書かれています。小さい命に触れて、写真が3枚掲載されています。土とカエルの入っている虫かごを、何人もの園児たちが囲んで覗き込んでいる写真が2枚と、屋外で園児たちがクレパスで描いたケーキの絵に葉っぱも加えて制作活動をしている写真が1枚です。虫かごを取り囲んでいる写真には、早く大きくなれの吹き出しや、図鑑で見たよ。カエルに豚肉を吊るしてあげたら食べるかなとの吹き出しがあります。英語遊び面白いよ。室内の広い場所で先生とたくさんの園児たちが体を動かしている様子が写された写真が1枚掲載されています。この写真の吹き出しには、レッツダンスと書かれています。夢ある未来へ、未来ある社会へ。教育委員会からのお知らせ。町立図書館コーナー。スケートの盛んな下諏訪町。1月になると、 期間限定で秋宮スケートリンクが開場します。このリンクは、実は日本で初めてフィギュアスケートの公式大会が開催された場所でもあります。また、今では考えられませんが、昔は諏訪湖の上でもスケートをすることができました。写真が2枚掲載されています。うち1枚は、昭和8年1933年の全日本フィギュアスケートジュニア選手権女子の初代チャンピオンである平岡つゆ子選手が秋宮スケートリンクで滑っている写真。もう1枚は8人ほどの人たちが冬の諏訪湖でスピードスケートをしている写真です。インターネット上で公開しているみんなで作る下諏訪町デジタルアルバムを見ると、スケートをする姿が多く撮影されています。昔の下諏訪の風景をぜひご覧ください。みんなで作る下諏訪町デジタルアルバム https://day-commons.net/shimosuwa 二次元コードが掲載されています。問い合わせ、下諏訪町立図書館、電話 275555。秋宮スケートリンク氷上祭のお知らせ。氷上ボーリングと下駄スケート体験の2枚の写真が掲載されています。日時、令和8年1月18日日曜日、予備日1月25日日曜日、午前9時から正午、会場午前8時30分。なお、悪天候またはリンクの状態が万全でない場合は、順延または中止します。その場合は、午前7時30分に、防災・行政情報配信サービス、下諏訪インフォでお知らせします。二次元コードが掲載されています。そこには、下諏訪インフォは、この二次元コードを読み取ったリンク先の案内に従い登録してくださいとの添え書きがあります。場所、秋宮スケートリンク。持ち物、帽子、手袋、スケート靴。なお、スケート靴はなくても OK。帽子、手袋の着用は必須です。参加費、無料。事前申し込み不要。当日受付。その他、駐車場がありませんので、徒歩でご来場ください。問い合わせ、下諏訪町教育委員会、教育子ども課健康スポーツ係、下諏訪体育館内、火曜休館。電話、271455。メールアドレス、sports@town.shimosuwa.lg.jp 月の声。もうすぐ人生の節目である30歳を迎えようとしています。もし90年生きるとすれば、人生の3分の1が終わることになります。そこは寿命次第ということで。これまでの30年を振り返ってみると、自分の力で道を切り開いてきたようで、実のところ偶然や運命に背中を押されてきたような気がしてなりません。人生の分岐点はいくつもありました。その度に、ああでもない、こうでもない、と悩んで自分なりに選択してきたつもりです。でも今になって思うのです。 あれは本当に自分で選んだ道だったのか、それとも選ばされた道だったのかもしれないな、と。まるで見えない誰かに手を引かれていたかのように。ただ、その偶然や運命は、私にとって味方だったようです。例えば、小学校の時、友達に誘われて始めた野球。チームに入ってすぐ、こんなに練習するの？土日くらい家でゲームしていたいよ。すぐやめたいな、と思っていたのに、気づけば長く続けていました。もしあの時、あの友達が誘ってくれなければ、その後の出会いや経験はきっとなかったと思います。数えきれないほどの小さな選択と、いくつかの大きな決断、そして何より周囲で支えてくれた人たち。そのどれが欠けていても、今の私は存在しなかったでしょう。そして今、私は大切な家族や仲間に囲まれ、日々を楽しく過ごしています。この人生を、まあまあ、悪くないな。いや、むしろ結構幸せだな、と思えることが何よりありがたいです。これからの人生も、偶然や運命に見捨てられない人間でいたい。そして、誰かの力になれるよう、精進していきたいと思っています。教育子ども課、橋爪敬吾。